120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部から来ました渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は前回に引き続き塩屋崎灯台建設に関わった人物についてです。さあ、先週はきっかけということでしたが、今週はどんなお話ですか渡辺さん。
はい、先週はきっかけということで、江戸時代からですね明治に変わってくるところでどうして灯台が作られることになったかを話したんですけれども、でそのきっかけを受けまして日本人がですねすぐに灯台作ります、わかりましたよということで作れたと思いますか。
いや、それは無理でしょうね。全然できませんよね。
はい、そうなんです、なかなかですね材料の話ですとか現場でどうやって作っていいのかとか、そういうことがわからないんですよね。でそれを教わらなければいけないということで、江戸幕府はですねフランス人の技術者たちに灯台の設計ですとか材料、それから完成後にどうやって灯台を管理するかということを学ぶことにしたんです。
なるほど。
そして国内第一号の灯台と言われています神奈川県横須賀市の観音崎灯台なんですが、この灯台の建設にはフランス人の灯台技師ルイ・フェリックス・フロランという方が関わりまして、この方の指導の下で作られていきました。
はい、
でこのフロランさんなんですけれども、横須賀製鉄所というところが当時ありまして、造船所のようなところだったんですけれども、そこにやってきていた技術者の一人でして、ここではレンガを作っていたんですよね。で観音崎灯台の材料、それから野島崎灯台といって千葉県の方も含めまして、そのレンガを使いながらフロランさんの下で灯台が作られていきました。そして、時代がちょっと先に、移りまして、明治政府の時代になりますと、大体明治4年頃の話なんですけれども、今度はスコットランド人の技師リチャード・ヘンリー・ブラントンさんという方にお願いするようになりまして、このブラントンさんによって、灯台の建設が進められることになりました。
なるほど。まずはフランス人技師、そして続いてスコットランド人の技師、この方は土木技師だったんですね。
そうですね、ブラントンさんは土木技師というのか鉄道の関係をやっていたという方になっています。
建築士とかが作ったのかなと思ったら違うんですね。
そうですね、意外と土木の技術の上にこう灯台を乗せていくという、そういうことが求められていたようです。
なるほど。
はい、でブラントンさんなんですけれども、この方が来る前に東京湾の方は大体終わっていたということで、神戸の方に力を注いでいまして、明石海峡に面している江崎灯台というところですとか、瀬戸内海からの方に入ってくる江崎灯台という、これも有名な灯台なんですけれども、そこの灯台の建設に関わって、国内で28箇所の建設を行っています。
すごいですね。
でこのブラントンさんなんですけどもね、東北でも今も残っている灯台が2つありまして。
あ、そうなんですか。
青森県の一番先端の東側にあります尻屋崎灯台、それから宮城県の古島なんですけども、石巻のちょっと先の古島の金華山灯台、こちらがブラントンさんの指導のもとに作られた灯台で今も残っているものになっています。
いわきからだとこの金華山灯台あたりは実際に見学もできそうですよね。
そうですね、はい、ちょっと東北なんでそれぞれ距離はあるんですけども、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。 はい、でフロランさんにしましてもブランゾンさんにしましてもすべて一人でやっていたわけではなくてですね、まあ、それは彼らの本国の方で支えている方が当然いましてですね、技術的なサポートですとかレンズとか国内でまだ作れませんでしたので、まあ、それを送ってくれる人たち、まあ、そういう人たちに支えられまして、日本の灯台が作られていったということになっています。
まあ、実際に現場で働いて組み立てをしたりっていうのは日本人も携わっていたんですよね。
そうですね、日本人が登場してくるのはまだこの後なんですけれども、うんうん、まあ、そのこのお二人などにこう、くっつきながら弟子としてですね働きながら、技術を学んでいったという流れになっておりました。
なるほど、はい、今週は塩谷崎灯台建設に至るまでに日本の灯台建設に関わったフランス人技師そしてスコットランド人技師のお話伺いました。海の豆知識、このコーナーでは普段はあまり聞き慣れない海に関するちょっとした知識を紹介します。さあ渡辺さん、今週豆知識何を教えていただけるんですか？
はい、前回はですね海面が上下に動くという話をしました。で今回は海の広さの話、このお話をしていきたいと思います。うんうん、
はい、
でさてお二人にちょっと聞きたいんですけれども、地球の表面積についてですね、これ全体を想像していただいたときに、そのうち海ってどのぐらいを占めてるか、何パーセントぐらいだと単純に思いますか？
すごくいっぱい。
半分ぐらいかな。
半分というところが出てきましたけれども、はい、なんとですね約 70% が海というふうに言われてるんですよ。
半分以上ですもんね。
そうなんです。
なんかパーセントっていうとちょっともうイメージがつかないぐらいですよね。うん、
まあ、7割なんで、とても広いんですよね。
はいはい、
でこれがですね北半球と南半球でちょっと若干違ってまして、北半球私たちがいる方では海が約6割陸に対して6割、南半球では8割が海水面となってます。
もう南半球なんてほぼ海と言ってもいいぐらいですよね。
地球っていうか海球ですね。
本当ですね、地じゃないですね。
海です。
ね、水の星ってだから言うのかもしれないですね。
まあ、そうですね。はい、そして、世界の海で最も広いのが、まあ、太平洋と言われてまして、まあ、面積数字になりますけども1億6525万平方メートルということで、アジア大陸がなんと6つ入ると言われてます。
いや広いとは思ってましたけど、6つ、アジア大陸が6つですか？
6つ入っちゃうんですね。
そんな大きいんだ。はい、なんか意識したこと全然なかったです。
まあ、以上が、ね、広さの話ということになります。
はい、はいはい、ありがとうございました。最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、塩谷崎灯台点灯120周年実行委員会ではさまざまなイベントを予定しています。10月12日13日は豊間の灯台短編映画祭を予定しています。こちら映画の公募を行っていますのでぜひ応募お願いします。あと11月2日土曜日は海町豊間灯台フェスが行われます。こちらステージイベントとあとは食べ物ですねとか出店予定してますのでよろしくお願いします。
はい、何を見たら分かりますか？はい、
こちら塩谷崎灯台120周年記念事業のフェイスブックを見ていただければ情報が載っていますので、
はい、フェイスブックページご確認ください。この番組ではいわきのシンボル塩谷崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩谷崎灯台点灯120周年関連イベントのほか海に関するさまざまな情報を紹介していきます。次回は引き続きまして塩谷崎灯台建設に至るまでの今度は日本人技師のお話です。それではまた来週。ありがとうございます。